南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く難事らを敬もあえて驕慢せず、ゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じて、まさに砂仏することを埋めしと、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。御所をお持ちの方は御所の、1401の4行目、のところから少し、読まさせていただきます。行部左衛門の城女房ご返事というお手紙ですね。はい、じゃあ一緒に読みます。行部左衛門の城女房ご返事にのたまわく、父母にご教ご公用の心あらん人々は、法華経を送りたもうべし、教主釈尊の父母のご公用には、法華経を送りたまいて候。日蓮が母尊称して、おわせしに仰せ候来し、ことをもあまりに背き、参らせて候来しかば、今遅れ参らせて候老があながちに悔しく思えて候来ば、一大商業を考えて母の公用をつかまつらんと存じ候老間、母の御とぶらいもさせたも人々おば、我が身のように思い参らせ候来ば、あまりに嬉しく思い参らせ候老間、あらあら書きつけて申し候老なり定めて過去少量も、たちまちに六道の杖を離れて、霊山浄土へお参り、僧らは、南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。本日は裏盆家の法要にあたりまして、皆様方には、先祖代々、並びに、大切な個人の成仏を願って、暑い中コロナの不安の中ご参詣をいただきまして、誠に尊くありがたく存ずる次第であります。お盆にあたりまして、私たちの信仰というものがどういうものなのか、少し、お話をさせていただきたいと、少しでも皆さん方の信心の心が深くなっていただければと思いますので、他人事ではなく自分のことと思って、聞いていただければありがたいと存じます。 まず仏教というのはお釈迦さんというインドに生まれた仏が説いた教えだから仏教仏の教えというのだろうと世の中のほとんどの人々が間違った考え方を理解をしているわけであります。正しく仏教ということの意味というのは仏が説いた教えではなく仏になる教え、成仏するための教えがそこに示されているので仏教というふうにこの呼ぶわけであります。確かにお釈迦さんは8万4千というたくさんのお経典を説きましたけれども、それはお釈迦さんの創造した教え、オリジナルではなく世の中の人々が気づいていないすべての命の平等に共通している法という道理を言葉に示してみんなにそのことを気づかせるように説いてくれたのがこの8万4千の経典であるわけであります。ですからキリスト教、イスラム教、日本の神道のようにこの世の中は神が作ったなどと誰も確かめることのできない嘘をつく荒唐無稽な宗教もありますけれども、仏の教えの中には一言もこの世の中は仏が作ったというそういう教えというものは説かれていないのであります。つまりこの世の中の法はこの世の中に仏が現れる以前、宇宙ができる以前からこの法というものはあったのであります。神がこの世の中を作ったというふうに言いますけれども、作る前から法はあったのであります。法がなかったらこの世の中は作れないからなのであります。世界はキリスト教の聖書、この世の中は神が作ったという考え方で歴史を今まで刻んできましたけれども、第一次世界大戦、第二次世界大戦、そして現在のロシアのウクライナ侵略の戦争を見ていても、キリスト教の聖書の教えが戦争を止めることもできない。なぜか世界の人々、キリスト教を信仰している人々が自由平等平和を訴えていても、聖書には神に服従する強いもの、賢いものに弱いもの、愚かなものは従うべきであること、男女平等などはとんでもないこと、人種差別は当たり前のこと、平和も死んで神に召されて天国にあり、現在のこの世の中で望むのは神に認められるように道徳的に生きろというだけで、聖書には不自由、不平等、優れた者への服従という自由と平等と平和はどこにも書いていないのに、書いてあるかのように錯覚してメリークリスマスと言って浮かれているわけであります。仏教のすべての教えの目的は一切衆生平等成仏であります。そして皆さん方が信仰し手を合わせる南無法蓮華経の本尊に唱える南無法蓮華経のお題目は、一切の仏教の教えの中の一番最終的に一切衆生平等成仏が唯一説かれている山の頂上にあたるところの教えであります。法華経以外の教えは法華経へ導くための案内板の矢印のような教えであります。ですから南無阿弥陀仏や南無大師遍照金剛の教えには、一切衆生平等成仏の教えというものは説かれていないのであります。説かれていないということは、法華経以外の教えで成仏できると思い込んで 一生懸命それらを信心していても絶対に仏になることはできないのですから、そのことに自覚目覚めて南無法蓮華経の信心の志というものに切り替えなければいけないということなのであります。そして最初にお読みした日蓮大聖人様のお手紙の中に書いてあるように、釈尊は8万4000ものお経を説きながら自分を産み育ててくれた先立って亡くなったお父さんお母さんの追善供養を法華経以前に説いたお経で供養することなく、法華経を自ら説いて初めてこの法華経によって両親の供養をしたのであります。ということは、私たちが行う一周忌三回忌七回忌の供養を釈尊は全くそれまでしないで、法華経を自らが説くのを待って、法華経を説くまでそれらの追善供養というものをしないで、法華経を説いた暁に初めて両親の供養というものをこの南無法蓮華経で申し上げたということが示されているわけであります。つまり法華経以前のお経には一切衆生平等成仏の内容を持った法が説かれていないわけでありますから、仏は法華経を説くまで両親の供養をせず、法華経を説いて初めて法華経で両親の成仏を願い追善供養をしたわけであります。自分が作った法ではなくして、この法華経によって誰もが見失っているその道理というものを明らかに示したということが言えるわけであります。日蓮大聖人様も両親に対して随分言うことを聞かない親不孝を子供の時にしてしまった、だからこそこの法華経で親の供養をし成仏を願うのである、だからご信者さんがこの法華経で亡くなった両親恩ある人々の供養をするということを聞くと自分のことのように嬉しいというふうにこの手紙の中で示されているのであります。誰もが大切な先祖個人には成仏してもらいたいと思うはずであります。ならば成仏できる方が説いてある法華経で供養しなければ、本当に自分が成仏してもらいたいという真心というものは伝わらないということが言えるわけであります。私が今までたくさんのご信者さんが亡くなられる別れに接してきましたけれども、親子の関係、夫婦の関係、兄弟の関係というものは千差万別であります。私から見てもひどい親で酒、博打、借金、働かない、浮気、子育てはほったらかし、生活費、養育費を家に入れない、そんな親どこでのたれ死んでもいいと思って遠く親元から離れて親のいないところで自立していきたいと家を出て都会で就職し、その時に日蓮大聖人の信仰にその子供さんが出会います。創価学会の人に宿命転換とか人間革命とか過去の宿業を断ち切るとか言われて、なんで自分はこんなに親のことで家庭のことでこんなに苦しまなければいけないのか、自分がまいた種ではないのになぜこんな親のところに生まれてきたのだろう、 親のいないところで一人で生きたいと思っていたので、この新人にこの縁あって入信をしました。いろいろ日蓮大聖人の法を学ぶうちに、確かに自分は生まれてきたらあの親だった、自分が何か悪いことをしたためにあの親で苦労させられたわけではない、ああいう親だけでは、ああいう親だけにはなりたくないと、ああいう人間だけにはなりたくないと、親と会うことも何十年もしないで親の存在を否定して、一生懸命仕事をして、一生懸命信心をその人はしてきました。親は結局やりたい放題をして、その人が50歳の時に亡くなりました。結婚した奥さんにも生まれた子供にも親がこの世にいないかのように生きてきました。しかし亡くなるとお葬式を出さなければいけない。長男の一人っ子、今まで全部母親に任せ、母親さえもあんな父親と別れないために自分がこんなに苦しまなければいけない、母親もかわいそうだけれども同罪じゃないかと、母親とも縁を切ったつもりでその人は生きてきました。何十年ぶりで家へ帰った、亡くなった父親は、その家系は南阿弥陀仏の家でありました。その時その人は考えたんです。自分はあの父親にずっと苦しめられた、でもああいう人間の血が自分にも流れている、ああはなりたくない、ああはなりたくないと一生懸命信頼されるように仕事も信心もしてきた、ああはなりたくないと思い続けたあの親のおかげで今の自分がある、最後は南無阿弥陀仏ではなくこの南無法蓮華経で父親の成仏を願おう、近づけば怒鳴り合い罵り合うしかできなかった父親との関係でも、この親がいて自分が今生きている、最後に一回しか親孝行できない、あんな親どこかでゴミのように野垂れ死んでもいいというふうにずっと思ってきたけれども、親もああいう人生を歩む何かを抱えてああいう人間になってしまったんだろうと、そのことも含めて南無法蓮華経の縁に触れて新しい命になった時には成仏の道を歩んでもらいたい、血のつながりは最悪だったけれども自分にできることは妙法の縁に導くことしかできない、親孝行なんかしたくないけれども信仰者として南無法蓮華経の孝行だけはさせてもらいたい、親も 戦中戦後の混乱した世の中の中でたくさんの言うに言えない絶望というものを味わってああなったのかもしれない、このように私に事情を話してくれて最後の見送りのお葬式を出した方がいました。いろいろな人間関係があります。逆に親が子供を可愛がりすぎて子供が世の中を甘く見てダメになってしまった、そういう子供さんもいますし、親に子供が可愛がらさせすぎて、そしてそれが当たり前になって親に対する感謝もそこに見出すことができない人間になってしまったという人もいました。また兄弟の関係においても信者さんの中に、私たちは この映画の風天の虎さんを、風天の虎さんを見れば面白いなというふうに思って誰もが笑って見ていますけれども、ある信者さんの兄弟に風天の虎さんと同じような住所不定で生活している人がいました。どこでどうしているのか。その人は毎日新聞を開くたんびに死亡欄から新聞を見るというふうに言っていました。一遍風天の虎さんの映画を見に行った時に、みんなが笑っているところで自分は涙が出てきたということを見た時に、私はその話を聞いた時に、ああ他人事だからみんな笑っているけれども、自分の身内にああいう人がいたならば本当に毎日毎日地獄のように苦しいんだろうなということをその時に思いました。その兄さんも自分が体が弱くなってどうしようもなくなった時に、本当にその世話をかけた妹さんのところに身を寄せて最後亡くなりました。妹さんはいろんな思いがありましたけれども、最後はそのお兄さんのお葬式をこの南無妙法蓮華経で出してあげました。そのお兄さんにもいろんなことがあっただろうということで、お葬式を出してからは一度もその妹さんは私に愚痴を語るということはありませんでした。ですからみんな、私たち生きているものはみんな凡夫ですから、いろんなものを抱えて私たちは生きている。ですから憎しみや復讐の心というものをエネルギーにして生きるのではなくして、どんな些細なことであっても感謝の気持ちをエネルギーにして生きるということ、どんなことでも日蓮大聖人様のこの南無妙法蓮華経の法は変毒医薬の法だというふうに言われています。毒を変じて薬となす。毒であっても自分たちの心の中に南無妙法蓮華経の法というものを通したときに、薬として力として自分の命というものに変えていかなければいけない。それが南無妙法蓮華経の法であるということ、そのことをこの先祖の供養ということを通して、私たちはいろんな人間関係の苦しみや悩みというものを乗り越えて、この南無妙法蓮華経の法というものによってそのことを整理して、その供養の心というものに変えていっていただきたいというふうに思うわけであります。一切諸情平等成仏のこの法というものを、どんな命にも当てはまるところの成仏の法というものが、この南無妙法蓮華経の法として示されているわけであります。南無妙法蓮華経の法にかなう生き方をして、命に備わる南無妙法蓮華経の仏の命に目覚めていかなければいけないわけであります。こうしてお盆やお彼岸に先祖の供養をするために皆さん方がお参りすることはとても尊いことであります。しかしお盆とお彼岸だけでは、先祖がなぜ南無妙法蓮華経で成仏できるのかというその教えの深い内容というものは分かりません。毎月13日の1時から日蓮大聖人のご法音お香があり、毎月の法要の中で一番大切な法要がこの13日の法要であります。仕事で忙しい人も1年12ヶ月の中には何回か都合のいいお参りできる日も巡ってくると思いますから、ぜひ日蓮大聖人の教えがどういうものなのか、先祖大切な個人にどういう法を送って 成仏を願うことができるのかということを知った上で、先祖の成仏というものを心がけることができる、そういう信心生活をしていただくようお願いを申し上げて、本日の裏本営にあたってのお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無